教育について話しました。私は谷上恵子と申します。よろしくお願いいたします。なんとなくまとまったようなまとまらないような話が大きすぎて、どうしていこうっていうところから始めたんですけど、最初は悪口からでした。すいません。これからの町大についてっていうテーマで一番最初に出てきた言葉が、耳の痛い話からです。市役所の方の講義はあんまり面白くなかったんちゃうっていう話で、何が面白くなかったかっていうと、資料を配っていただいてその通り読んでるだけで、ちょっと熱が足らなかったん違うかな、あんまり熱感じなかったよっていうのと、受講生同士の話し合いの間が少なかったな、質問も受けていただくのも少なかった。で、受講生として職員の方がたくさん来られてたけど、この人たちの出席比率が低いのは何でやろ、どうしてかな。まあたまたま職員の方がいらっしゃって話を聞いたんですけど、本当は職員の方が入らないで市民だけであったんだろうけれども、少ないので混じったんやろかとかいう話をしてたんですね。で、ここで面白かったのは、私たち狭山出身なのに、狭山市民なのに、狭山出身の有名人って誰かいてはるん？知ってる？っていうと、ほとんどの人が、誰やろ誰やろ、一人か二人しか、哲平君とか、井村さんとかしか知らんな。まあ、末永先生はね、別格ですけど、全員知ってましたけど、あまり知らんな。こういうことなんよ。狭山は流入人口が多いので、もともと狭山の人ってもともと狭山の人が少ないので、ちょっと狭山に対しての関心も低いのかなっていう話です。それとこれからの町大の事業に、言いたいのは、施設見学が楽しくて勉強になったよ。それと、何回目かな、17回のさやかホールの高井さんの話が面白かった、とっても面白くてもう一回聞きに行ったとか言われる方もいましたね。で、町おこしの一環としてのさやまっていう風なくくりで話もあってもよかったんじゃないか。それと一番大事なこと、市民が町大のことを知らない人多いよ。私町大行ってんねんって言っても、町大って何？どこにあんの？っていう話があった。で、今まで私たちが町大を知ってたかっていうと、何をしてるところかっていうのは入ってみないとわからなかった。これちょっと大事かなと思います。町大の PR をもうちょっとした方がいいんじゃないかっていうのことですね。それと私たちは狭山博物館に間接ボランティアで行ってるんですけど、狭山博物館無料です。平日の今頃って人少ないです。でこの頃1年間で10万人集めたよっていうのは1年間だけなんですけど、去年だけなんですけど、なんでか団体です。学校からの団体、それから、建設安藤さんの関係の方の博物館を目当てじゃなくて建物を見たいっていう、そういう団体がバスで来られる、そういうので増えてますけど、一般市民の方の博物館利用がかなり少ない。行かれたことあります？ここにいらっしゃる方で、1ヶ月以内に博物館行ったことあるよっていう方いらっしゃいますか？本当にせっかくの狭山の一番の目玉やと思うので、もっともっと利用してください。無料です。それから これからの教育、ここからが教育の話になるんですけど、今のところからと違って大きな大きな観点から話していかんとあかんのに、身近なことばっかり言ってます。でも最後に気がついたのは、教育って学校だけと違うよね。家庭の教育もあるし、地域の教育、私たちが市民としてこれからの狭山を託していくのは子供の教育から、これってすごい大きなことよねっていう話を、いろんな話をして盛り上がりました。もう求められんぐらいいろんな話をしました。で、私はここで話をいろんな、あ、そうやそうやっていう話は大事かもしれないですけど、あんまり皆さんが知らない話、学校にボランティアで入れるよ、学校にも行けるんやでっていう話をお一方から聞いて、それで話が盛り上がって、私チューターしてますよっていう方がいらっしゃったんですね。で、皆さんチューターってご存知ですか？チューターっていう意味っていう意味も知らなかった。で、チューターっていうのは何やろうっていうところから話が広がって、その私チューターしてどうしようっていう人に聞きました。そしたら、私読み聞かせに行ってますよ、学校に、理科の実験にも行ってますよ、これチューターです。チューターっていうのはドイツ語なんですけども、学校の先生の助手みたいな、学校に雇われてるんじゃなくって、ドイツでは学校で雇われてる副担任みたいなチューターもいます。だけど、日本でチューターっていうのはボランティアがやってる。で、いろんな事業に参画してる人もいますけど、大体が学校終わってからとか、事業とは違って学校自身の取り組みの仕方によっていろんな働く仕方があるんですけれども、地域で小さな範囲で私学、私塾とかいう、そんな仕掛けができないか、チューターをもっともっと広げて、そういうことをこれから取り組んでいったらどうやろう。狭山の教育の取り組みってどんなんとかいうので、もういろんなことを、話し合いました。で、両親が働いてるお家っていうのは子供のケアはどうしてるん？で、役場の方がちょうど仲間にいましたので、地域で学校が終わっても子供を集めて集めて勉強したり遊んだり、そういうこともしてますよっていうのも聞きました。で、見守り隊っていうのは、私は子供もいないので見守り隊ってどういうところがしてるのっていう話を聞きましたら、これはいろんなところが取り組んでるらしいです。見守り隊は誰がしててどうしたら入れるん？その地域によって違うよ。自治会の、北自治会では自治会がやってます。国の木は青少年指導員と子ども会がしてます。狭山はいろんな団体がしてますよ。それで、見守り隊っていうのは、ちゃんとした取り決めがなくって、学区ごとに組織されてるんだっていうのを初めて知りました。これね、ちょっと小さい話になるかもしれないんですけど、子どもの教育って今まででしたらお母さんに任せっきりだった、子育てってお父さんは関わってこなかった、あんまりね、今までが。で、見守り隊員の男の人たちは親父の会を作って学校の雑用、見回り隊だけじゃなくて学校の雑用までして、男の人が、おじいちゃんになってから
こういうことをいっぱいしてますよ。男の人がこの頃協力的になってきましたよ。っていう話を男の人が多いので、擁護に回っておりました。で、この目線って大事かなって思ったんですね。私たちは教育っていうのを学校とか大教団に構えるんじゃなくって、もっともっと身近に引き寄せて、目線が大事。子供を押し去るんやって言うんじゃなくって、見守り隊の精神と一緒で、遠くから見て、親と違った地域で子供たちを見ていこう。で、家庭で子供を、自分とこの子供だけ見るんじゃなくって、地域、家庭から地域へ移行していくのがいいんと違うか。それが教育の始まりで原点で、勉強は学校でする。で、はい。あと、家庭と地域は、大事な生活力を養うところ。勉強って、学校の勉強だけが大事じゃないよ。家庭とか地域は、生活力。雑巾絞ったり、そういうことは、ちゃんとできる子に育ってもらいたいなっていうので、親のチューターがいるかもねっていう話をしてたんですけれども、これからの教育は、地域で、大きな、これからに狭山を背負っていっていただく子供は、地域が見ていかなあかんっていう、コンセプトで、私たちは、一番はこれです。勉強は学校で。家庭も地域も生活力を養う子供を育てていきたい。そういうところに目を向けていきたい。っていう話をしました。もうなんか話しててまとまりのない話なんですけども、こういう話をしました。
ありがとうございました。いろんな話が出たようです。ありがとうございました。ただいま教育の分野についてお話をいただきました。次の方、準備をお願いいたします。